こうして主の御前に礼拝に預かれております幸いを感謝をいたします。イサブイズだったでしょうか、新聞のコラムで興味深いものを目にいたしました。それは連載、あるインターバルで連載のようなんですが、タイトルが千田先生のお城探訪ということでした。お読みになった方は終わりかもしれません。筆者の千田義弘という方は歴史学者で、城郭お城の研究家ですね。確か元名古屋市立大学の教授であられた方かなと思っておりますけど、で、こんなことが書いてあります。ちょっと一部分だけご紹介というかお読みをいたします。タイトルが、お城探訪なんですが、奈良を支配興福寺の防衛力というタイトルがついています。紀温山城という鬼の園の山と書く名前で、現在奈良の奈良ホテルって、由緒あるホテルがございますけれども、そこがある場所にこの城があっただそうです。で、千田先生はこんなことを書いております。中世の奈良は興福寺が、守護の役割を果たした特異なところであると。興福寺が、その宗教に加えて立法と行政と司法も合わせて統括をした、そうあります。そして特に15世紀後半の興福寺はとりわけ強い力を持っていた。犯罪を犯した者の住居住まいを破壊したり焼き払ったりする過酷な処罰を断行したというんですね。で、その中で特に、地位の高いお寺の僧侶ですとか、あるいは神社の神官がそういう滞在を犯した時には、興福寺は罪を犯した本人の住まいではなくて、その偉い人に仕えた部下の家を完璧なまでに破壊をして焼却をして、これをもって刑の執行としたということであります。偉い人は自分の部下従者の住まいを破却させられる、そのことをもって自分の罪が償われたことになったと、こういうんですね。で、当時の興福寺のトップを務めた、最高位の僧である神尊という僧はこう言った。主人の不始末を臣下が身代わりするのは、それは寺の方であると。こう記してあると。で、千田先生は続けてこう書いてあります。ここまで読んで皆さんも、最近の出来事を思い出して、今は21世紀ではなくて中世の奈良なのかと疑ってはいませんでしょうかと。偉い人が罪を免れる抜け道、それはいつの時代も法として正々堂々あるらしいと、こう書いてあります。どこやらの裏金事件で誰が罪を問われるのか、そういうことを念頭におられる、置いておられるようであります。あるいはまたしばらく前に、森そば事件とかその他のことで最もつらい浮き目に遭わされたのは従者であり、そのまた下の方であったという、そのような事実をも千田先生は含みにしていらっしゃるのかもしれません。どこの国の話でしょうかということです。この類のことは世界に埋葬が、いとまがないのかもしれないですね。私たちはこういう逸話から一体何を聞くんでしょうかと、そんなことを考えさせられたことであります。昨年末から、ご一緒にイザヤ書を読んでおります。イザヤ書の言葉は66章にわたって広くまた 時代を超えています。ユダ・イスラエルの王や民へ、そして共に諸外国へと、すなわち当時の全世界へと向かっております。また預言者イザヤが生きた紀元前8世紀、今映していただいておりますけれども、その民に対してだけではなくて、同時代の民に対してだけではなくて、それから百数十年後のバビロン捕囚の時代の民に向かって、そしてさらに現代の世界に生きる私たち、そしてさらに何よりも終末の時代へと向けて発信されています。イザヤ書の一章から三十九章の中心、これまでも触れましたが、それは罪の告発と裁きの言葉です。40章から66章の中心、それは神の許しと救い、そして終末の平和のメッセージです。そしてその各々の中に、裁きの中に救いへの招きがあります。また救いの言葉の中に、神の民への新しい生き方への勧告があるんですね。40章以降にイザヤ、その主のしもべの訪れを告げています。イザヤ書の40章から59章までを第二イザヤと仮に名付ける、そういうイザヤではない別の預言者の言葉であろうと、そう考える人たちがいます。また60章以降はまた別の第三イザヤと呼ぶ人物が、さらに後の時代に告げた言葉であると、多くの学者たちがそのように論じています。しかしこれが一人の預言者イザヤを通して、人間の知恵や知識の常識、それをはるかに超えた神様の御言葉の道からと約束、それが告げられているんだと、そのように受け取ることができるなら、それが恵みの確信ではないのかと、そう思わされることであります。先般は40章の慰めよ慰めよ私の民よという、そういう御言葉、それははるか年数を超えた先のバビロン捕囚の民に聞かれた言葉であります。また主はこう言われる、恐れるな、私はあなたをあがなった、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、43章で神様の御言葉が告げられたことをご一緒にお聞きをいたしました。さてこのイザヤ書の40章以降は、申しましたように神様からの救いの予言が中心になります。それはイスラエルにとっては新しい出エジプトとも言うべき救いの御業になるんですね。それは神様が贖い主であるという、そういう宣言において告げられます。私たちはそれを今言いましたように43章ですでに見てきました。そして救いの実現と密接に関連する、そのこととして主のしもべの働きが語られています。60章は神様の憐れみにより、恵みによって救われる新しい神の民に与えられる栄光と富が告げられます。61章はこれと密接に結びついて、続いて新しい神の民の喜び、それが予言されます。61章を読みますと、主のしもべの言葉として語られていることが色濃く示されます。この一節の 神である主の霊が私の上にある。この私、それは主のしもべを指していると解されます。しかし主のしもべが誰であるのかっていうのはここでは明らかにはなっていません。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すために主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。ここで貧しい人というのは単に経済的に貧しいという意味ではありません。そうではなくて自分に対して絶望する者、あのダビデの詩編にあります砕かれた霊、砕かれた心を指す、そういう言葉であります。新約聖書のマタイ福音書5章、主の三条の説教の中で教えられた、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。それはこのイザヤ書61章の貧しい人と通じているんですね。油を注ぎ、それは神様が人を特別に召し出される時の印として、また聖霊の注ぎとして行われます。それは預言者としてであったり、また王として、あるいは祭司として、そういう場合があります。大事なことは神の選びであり、神の任命であり、そして主の御霊が注がれるということです。そしてやがてこの油注がれたもの、それはメシアと呼ばれて救い主としての意味を持つことになります。新約聖書のルカ福音書は、主イエスがご自身が育たれたナザレーの村の街道で安息日にこのイザヤ書61章の箇所を朗読されたことを記しています。ルカ福音書の4章16節以下です。お手元の聖書を開いていただいて結構です。18節から読みますと、新改訳聖書の2017年改訳版ではこのように記されています。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目が開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。当時安息日の会堂では、今日でいうユダヤ教の礼拝として、モーセ五章から律法の言葉が朗読されました。そして続いて律法学者が預言書から御言葉を選び、それが朗読され、何らかの説教がされる、そういうことが行われていたようです。それはキリスト教会の礼拝の原型であろうと、そう言われてもおります。いずれにしましても、その当時の聖書、それはそのユダヤの街道で生まれたものは、羊皮紙、羊の皮ですね、の巻物、スクロールですから、その一巻あたり何メートルにも及ぶ、あるいはもっと長いものもあったようですが、そういうものであります。ですからそれをこう開くわけですね。今日のように何ページというふうにパッと出るものではございません。ですから主イエスは意図しておられて、イザヤ書の巻物から61章を開かれたんですね。そのことはとても重要なことであるかもしれません。主はご自身がメシア、救い主であることをここで明らかにされたのでした。それもユダヤの人々が期待していたようなメシア、すなわちローマ帝国の支配を打ち破って あのダビデの栄光の王国を再建してくれるような王、そういうメシアではなくて、心貧しい者、罪に捕らえられている者、あるいは心の目が開かれていない者にも許しと癒しを与える救い主、そういうメシアであることを示される、その最初の出来事でありました。ご自身がイザヤの告げた主のしもべとしてのメシアであることは、この後主のご生涯の中で示されていくのです。ルカ福音書の7章には、その後捕らえられて牢獄に入れられていた洗礼者ヨハネが弟子たちを主イエスのもとに送って尋ねさせたことが記されています。ヨハネは弟子たちにことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずのお方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。イエスは彼らにこう答えられた。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられていますと。ルカ福音書7章の18節から、あるいはマタイは11章2節以下ですね。この応答が、獄中にあった洗礼者ヨハネに、神の約束の通りにメシアが来られた。自分が神のためにさせていただいた働きは確かに意味があったのだ。そういう確信と喜びを与えたに違いない。そう思わせられる記録であります。ナザレの街道での主の朗読のお言葉は、実は今ご一緒に読みましたように、イザヤ書61章のヘブル語聖書の御言葉と全く同一というわけではないんですね。いくつかの違いがあります。そこを、学者の方々はいろいろと研究をしておられるんですが、その中で最も注目されることはこういうことではないか。それは、目の見えない人には目が開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。ここで主の言葉、朗読が終わっていることです。イザヤ書61章は、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるためにと、そう続いています。この主の恵みの年っていうのは、ヨベルの年という定めを背景にしています。ヨベルの年、それはこの旧約聖書レビ記の25章にあるんですね。安息日、その安息の年、それを7年として、7年を7回、すなわち49年になります。そしてその翌年、50年目には人も家畜も土地も完全に安息が与えられると。すなわち例えば奴隷となっているものも全て無償で解放される。弱っているものも、また困窮するものにとっても完全な解放となるという、そういう定めの言葉です。このヨベルの年が文字通りに実行されたという記録は聖書の中にはないと思います。しかし主イエスによって、このヨベルの年が主の恵みの年として実現が告げられるのですね。ナザレの街道で主イエスは言われました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しましたと。完全な解放の出来事が、神の御子が世に来てくださったことにおいて、そしてその御子の十字架と復活によって実現したのです。なぜ神の復讐の日を告げるという言葉を主イエスがナザレの街道で語られなかったのか。それは神の復讐の日が 主イエスが御子なる神が再び世に来られるとき、再臨というその時に実現するからでありましょう。神様は悔い改めを待って忍耐していてくださるのです。このことを伺わせる主のお言葉がヨハネ福音書にあります。ヨハネ福音書の3章の16節、それは神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、御言葉があります。そしてその意味続くことですね、こう記されてあります。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからであると。3章の17、18節です。御子は救い主として世に来てくださいました。再び世に来られるとき、裁き主としておいでになります。そのとき全ての悪は滅ぼされ、罪は裁かれます。そしてその時は主を信じる者にとって、神の子としていただいた者にとって、それは全く平和、完全な喜びの時であると、この使徒ヨハネは黙示録の中に証言するんですね。このイザヤ書61章の結び、10章11節は、救い主を信じる民、すなわち神の新しい民にその喜びを歌っています。私は主にあって大いに楽しみ、その魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだ。すべての土台は父なる神様の一方的な許しの御心にあります。主イエスキリストの十字架の贖いにあります。この受難節にある今、格別にその恵みについて思いを深めさせていただきたい、そう願います。イザヤ書の43章はお聞きしましたようにこう告げられました。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと。43章25節です。そしてイザヤの預言は、実はこのイザヤ書の初めから圧倒的な恵みの御言葉を告げていたのですね。民の罪を責める、告発する、その言葉に先立って神の恵みの言葉が語られていたんですね。一章の18節です。さあ来たれ、論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。以前にも触れたかもしれませんが、火色、それは特別な色でした。少し後の時代になりますが、こんなことを聞いたことがあります。中米のアステカ王国という、あちらに住んでいた人たちの王国があります。アステカですね。でそこにおいては、赤色、黄色、特別な色として作られていたんですね。それはちょっと名前忘れたんですが、ある虫がいまして、真っ白な純白の虫なんです。その純白の虫をギュッと潰すと中から赤い体液が出てくる。でその液を染料として使った非常に貴重な色だったようです。話によると現代でもそれが、なお保たれて作られているんだということもありました。 さてモーセの律法においてはこの火炉、それは神様が臨在なさるその幕屋の垂れ幕に用いられました。また大祭司の祭服にも使われました。後の時代になると王の衣服にも使われる、そういう特別の色でした。そしてこの赤い色、それは罪を表す色としてイザヤはここで表現しています。新約聖書のマタイ福音書27章ではユダヤ人の指導者たちが主イエスを十字架にかけて処刑する、そのためにローマの尊徳ポンテオピラトのところに主を引き立ててきた、そのことを記しています。尊徳ピラトが主イエスを尋問した後に兵士たちが主イエスに火色のマントを着せました。27章28節にあります。そして王のような色のマントを着たその主イエスに茨で王冠を編んで頭に置いてユダヤ人の王様万歳と、そうからかい侮辱をしたと。主イエスはその火色のマントに表される通り、実にすべての人間の罪をご自身の身にまとわれたのですね。本日冒頭にご一緒に読みました、あの奈良興福寺の法、その世界からは考えることも及ばない神のご愛、神の知恵です。こうしてイザヤの御言葉が驚くべき形で実現する、そのことを私たちは知らされるんですね。許しと祝福、それは神様からの主イエスキリストからの一方的な恵みとして与えられました。イザヤ書の許しと祝福はまずシオン、すなわちエルサレム、イスラエルですね。シオンに告げられていますが、その根本は真に神様を信じる民、新しい神の民への御言葉です。すなわちイスラエルの残りのものであり、また主イエスキリストにあって救われた異邦人という残りのものです。新約聖書で使徒パウロは告げます。エペソ人への手紙2章11節以下にあります。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。キリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。キリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、同じ国の民であり神の家族なのですと。またローマ人への手紙の11章にこうあります。異邦人キリスト者は神の民である、オリーブの木である、そういうイスラエル人に継ぎ木をされたのです、そう例えてあります。ですからイスラエル人がキリストを信じて元のオリーブの木として復帰することもできるのだと、そうパウロは希望を持って展望をしているんですね。イスラエル民族であれ他国人であれ、主イエスキリストにあって神の子、神である、そのことが御心であります。イザヤ書60章は起きよ、光を放て、そういう神様の御言葉、命令で始まります。新しい2017年改訳聖書は起きよ、輝けとこうなっています。いずれにせよ自分の力で輝け、自分の光を放てということではありません。御言葉は続きます。あなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだ。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとヨハネ福音書は初めに記しています。また主イエスご自身が言われました。私は世の光です、 私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですと。ヨハネ8章12節です。私たちは主の光に照らされて、守られて、導かれて歩むことができます。それが平和の道です。しかしそれだけではない。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むと。あなたの輝きって言われています。主の光であります。使徒パウロの証言が思い起こされます。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですと。第二コリント4章6節で。そして、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それは、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですと、続いて記してあります。私たちが喜びの中にあるときはもちろん、私たちが困難の中にあるとき、悩みの中にあるとき、主はすべてを知っていてくださいます。共にいてくださいます。そして、担ってくださる。そして私どもが主の手を握って、主を見上げて歩むことができるようにとしてくださいます。私たちは神様からのただ恵みによって、主イエスキリストの十字架のご愛によって救われました。新しい神の民として、守りと祝福の中に置いていただき、そしてやがての日に、完全な喜びと平和の約束をいただいています。主イエスキリストの光を受けて、主を明かしする。また、キリストの香りを私たちが運んでいくものとして歩めるように願わせていただきたいと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、ただあなたからの御恵みによって、今、父なる神様、アバ父よと呼びかけることができる、その幸いを心より感謝いたします。私どもの主、イエス・キリストの光に照らされて、主にあるものとして歩みをすることができますように、私たちをさらに祝福し、お導きください。救い主の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。